最近荒れてまして、こう集中できないような状況があってね、これいかんなと思って、ちょっとあの精神をこう癒すようなそういうグッズを手に入れたいなと思って、まあ、この辺がそのやっぱあれだね、アイテムに頼っちゃうあたりがあのドラゴンクエスト世代といいますか、
そんな世代があるんですか。
そうそうそう、
ずっと続いてますけどね、ドラクエって。
毒消し草が欲しいみたいな、そういう感覚で、
西洋医学的なアプローチですね、
西洋医学的なアプローチ、まあそうですかね、そんなことでもない気もしますけど、まあとにかくで、なんかお店ふらふらしてたら、なんかあのお線香屋さんがあって、
ほう、あるんだお線香屋さんって。
なんかあの本当に毎日香みたいなさ、オーソドックスな、まあ毎日香もいろいろ実は香りがついてたりするんだけど、なんかいろいろこう変わった、匂いのついてるやつがあるんですよ最近は、
お香屋さんってことかな、お線香っていうよりは。
いやね、これがねお香なのかわかんないんだけど、お線香って書いてあるから、まあ、ここではあえてお線香屋さんと言いましょうか。
線だけなんだ。
でいろいろあるんです、まあ本当オーソドックスなあのやつもあるんですけど、あの仏様にね飾るようなものもあるんですけど、なんかちょっとあの果実草花香水のいろいろっていう、聞こえますかね、なんかこうちょっとだけ入ってる色、あのいろんな香りのついたお試し線香みたいなのが売ってて、
あ、今のは何ですか、袋を開けた音ですか。
あのなんか線香が箱に入ってる音ですね、
あ、
こいつを買いまして、ちょっとうちでやってやろうと思って。
お、火の元注意ですよ。
でさ、あのやろうとしたら、なんかそのまあ中にその本当に9本ぐらいなんですけど、なんか入って 9×な数本なんですけど、なんかその、いろいろあるわけ、香りがグレープフルーツ、バニラ、ライチ、ジャスミンとかね、いろいろある中で、私が選んだのがローズマリー。
ほう、
はい、まあちょっと一応ね、それローズマリー、ちょっと
なんかね、皆さんの今頭の中にその匂いは想像されてると思いますけど、ローズマリーのね、
そうそうね、身近な匂いですけど、それをで、そのまあお香、まあ、5センチぐらいかな、ちょっと短めのやつなんですけど、それと、あとは立てるグッズみたいなのがあって、
立てるグッズ、
なんか穴の開いた陶器みたいな、陶器のなんか四角いやつがあって、そいつにパッと差し込むと立つみたいな感じになってる。
でクララがね、そに、
クララね、世代じゃないと思うんですけど、まあ、それで立てるんですけど、まあ、ちょっとそのままやるとさ、なんか燃えちゃうなって感じがあって、
そう怖いですよ、火の元。
そうそう、だから怖いから段ボールで台を作って、
あのええもっと危なくない、
なんかせっかくおしゃれなあのお線香台を、台の上にお線香立ってるんだけど、その下に段ボールを置いて、まあそれも本当、そうね、本当はなんか陶器の器かなんかが良かったんでしょうけど、なんか俺その時はね段ボールがいいなと思って、ダンボール切り張りしてそこを置いちゃったんだよね。でそれで、まあいいや、とにかくこれにまあ火つけたら、まあいろいろあるけど大丈夫だろうと思って、
はいはい、
でこれ今失敗したなと思った。なんかこれだけなんか高めて喋っていくと、家が火事になって燃えちゃいまして、で今ちょうどあの僕は持ってるのは線香とパソコンだけなんですみたいな、そういう話を。
伏線だったか。
そういう話
に。伏線に払えてたか。そうか。
なっていく。
お線香で気づくべきでしたね、そこでね。
そういうさ、そう。私も実は例でして、目の前にこの線香を立てておるんです
って。そうか。お化けとの初めての放送だったか。貴重だったのにな、ね、
仏になって初日ですっていう。話になりそうじゃん。だから全然その話はなくて、早いよちょっと、まあそうじゃなくて、単にその、まあ、匂いを嗅いだら、その匂いが鼻について全然爽やかな気持ちにならなかったっていう、そういう話なんですけど。
ローズマリーダメですか？ローズマリーはね、癒しの効果が。
ローズマリーっていうかね、お線香の香りが、こう、 こうなんかこういいのよ、本当に5センチの先から煙が出て、なんかこうあ線香だけどローズマリーだわっていうちょっと感動はあるんだけど、
うんうん、
後で気がつくんだよね、なんか鼻の奥に鼻孔の奥にローズマリーがね、うん、ずっといるの、
うんうん、
出てこないわけだ、なんかその精神集中したいなと思ってた、
うんうん、
その、
うんうん、
お香を焚いてる時はいいんだけど、焚き終わった後にローズマリーがちょいちょいこうなんていうか、あのローズ何今なんか言おうとしたみたいな、そういう、こうあのちょこちょこ出てくるんですローズマリーさんが頭を出してくるみたいな、
どもどもって、
そうそう、
ローズマリオでございますっつって、
そうそう、
うんうん、
チャボーズみたいなのがね出てくるっていう、
チャボーズみたいなイメージだったんです、そうか、
なんで、うんうん、心が穏やかにならないなっていうそういう話ですね。
なんか多分隣の人はあれでしょうね、うん、はい、線香の匂いが来てドキッとしてるでしょうね、ああついにって、
そう、ね、
ついに線香の香りがするようになってきたわ、
時々興奮してオレンジとかで叫んでるおじさんが急に線香臭くなっちゃったわけですからね、
うん、もう燃えたんだなって思いますよね、多分ね、
そうね、まあ、なかなか燃えることすらできない感じですけれども、
うん、
はい、いかがお過ごしでしょうか。友達、職場、夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント、小説などのネタの種、独り言のネタの種など、直接役には立たないけれどあなたの記憶の扉を押すことができたら幸いという、このスペクタクル、ラジオ種ラジはいろんな世の中でいろんな種を探すポッドキャストでございます。
ダセーなスペクタクルラジオ。
お相手はですね、カルチャー中毒者のオレンジさんと、
どうもどうも、
お天気散歩人のポンでございます。よろしくお願いいたします。と
よろしくお願いします。
はい、ということでね、なかなかこう寒くなってまいりまして、
ね、
どうだろう、なんか寒い方が得意な人とね、暑い方が得意な人いろいろいるとは思いますけど、寒いのダメでしょ。
寒いのは、まあ、ダメでもないかな。なんか着込めばなんとか、暑い方が、まあ、僕は汗かきなんで、そういう意味ではご迷惑をおかけしてしまうなということで。でも、まあ、外出しなくなったんで、ね、今年はあんまり、ね、気にしないけど。
そうですか、そうです
か。寒くて迷惑かけることあんまないじゃないですか。
そう？なんかほら、暖房とかさ、ちょっと人と会わないと調子悪いとかさ、うん、なんか部屋にいるのに、こう、着込んでる人とか見るとちょっと困らない？困るとか嫌だな。
でもそこで交わることないじゃないですか、生活が。特にこのコロナ禍だと、その他の人と一緒にこう寒いことによって、なんかアンコントローラブルなことになることないですか。電車の中でちょっと寒いんですけどみたいな感じで暖房を変えてもらうこともないじゃないですか。だから あんまりこう、まあ、冬でご迷惑をおかけしないんで、
人と絡まないのが前提っていうのをちょっとやめてもらっていいですかね。
今の話は人と絡むのを前提として考えたって話ですよ。人と絡むことを前提として考えた時に、飯食う
とかとか、うん、部屋で一緒になるとか別にあるでしょう。
飯食う、だから飯食うにしても外で飯食う時にちょっと今日寒いんで暖房を温めてくださいって言えないじゃないですか。だからそういうのはないっていう意味で言うと、うん、
いやもう、いや、そのなんかこういう争いやめようよ、別に。わかるでしょ。
争いをふっかけてきたのはそっちです。いや、争いじゃない。僕は僕の意見を言っただけですから。
いやいや、だから、まあ、うん、そうですか。すいません、なんか、うん、私は違いますって言われてる感じがしましてね。じゃあ行きましょうか。で、枕のトピックス行きましょう。はい。
どうぞどうぞ。
ということで、まずはね、先週のことを思い出しながら、話の飛ば口になる話題ということで、まずはニュース、うん、キーワードランキングですね、矢野経済研究所と株式会社ウェブ経済研究所とのコラボレーションが作成されたものです、
うん、
まずは、大きいのね、アメリカ大統領選挙開票とか、うん、それからもうすでに忘れつつありますけど、うん、大阪都構想住民投票ありましたね、
2日前ぐらいですかね、大統領選のね、
はい、うん、日曜日ですね、そうそうそう、うん、まあでもその日に開票されてね、すぐ答えが分かりましたね。でその、3位が対立の日厚木、あと爽やか全勝とかね、などなどありましたが、なんか大きなニュースって気になるのありますか。
ぱまあ大統領選ですよね。ずっと動き続けてるしね。なんか一応当確今の収録時点で決まりましたけど、
うん、
なんかこれから先いろいろと裁判やら何やら賑やかになってくるし、なんか政治顧問は内戦だとか言ってるやつもいたしみたいなので、ごたごたしそうですなっていうのはちょっと怖いですね、
う
ん、
そうですね。ちょっとじゃあ、まあ、先にあの個人的気になったニュースでも取り上げてるんで先にここ読んじゃいますけど、あの2008年のジョン・マケインさん、うん、ジョン・マケインさんっていうのは、まあ、はいはい、オバマさんと争った人だよね確かね。
そうですね。
でこの人の敗北宣言がなんかニュースにちょっと取り上げられたりしてたんで、まあ、これをちょっと話したいなと思ってますけど、ここでは、まあ、どんな違いがあろうとも私たちは皆アメリカ人であるということを、まあ、その敗北宣言の時に語るという、うん、まあ、これは、まあ、まあ、かっこいいとも言えるし、そのやっぱこうアメリカ大統領選挙のまあ一つの暗黙のルールっていうか、ここを最後かっこよく決めるってところがその、まあ、負けたけど あいつはさっぱりしてるみたい な、うん、なんかそういう風なパフォーマンスでもあり、
うん、まあ、その後にもつながるでしょうし ね、 当然ね。
そうそうそう、なんかそういう感じはあるんですよね。だからまさにこれができるかどうかが今回の選挙で大きいことなのかななんてちょっと、うん、まあ、
できないでしょうね、あのおじちゃんは、
まあまあね、なんかね、まあ確かにこれも建前すぎるっちゃ建前すぎるけど、でもこの建前が意外と効くんじゃないかなっていうのは、ね、例えば大統領がマスクしないだけで、うん、みんながマスクしなくなっちゃうみたいなことっていうのがあるとすれば、うん、やっぱなんかこう、うん、そういう振る舞い一つがね、嘘つく人がいりゃやっぱり嘘ついちゃうのかなとか、なんかそんなことって関係ないよって言いたいんだけど、うんうん、結構やっぱ影響受けちゃうんじゃないかなと思うよね。
特に支持してる人だとね、そうでしょうね、
うん、そうそう、なんかそういうこととか思ったりするんで、まあね、これはまあちょっとかっこつけではあるんだけど、こういうどだからどういうふうなね、あの、まあ、一応、ジョーさんがジョージだっけ、うん、ね、勝ったっていうことではありますけど、
ジョー・バイデンです、
はい、どうなのかなと思いますね。
ちなみにどっかの市長かなんかが、はい、梅田ジョーさんという名前で逆から読むとジョー・バイデンだっつって、うん、なんか話題になってましたよ、うん、ネット上で。
へー、
はい、いいよです、いいよです、
はい、はい、まあ、ちなみにじゃあ大阪都構想の話もちょっと触れると、なんか、うん、まあこれ思うこととしては、まあ、大阪の話だよっていう問題と同時に、やっぱこう行政区画、うん、行政区としての、まあ、
うん、
市とか、まあ、東京だったら特別区っていうふうなもののあり方について、まあ、もう一度冷静に考えてみるのも一つの視点かなとは思ったりもするので、この辺がやっぱちょっと難しいのは、うん、まあ、そのなんかこうやり方とか人柄みたいなところに着目するとなんか話がなんかこうブレるし、あとまあ、ね、方法論が良くないとか、ね、いろいろなんかそういう話もあるから、なんかどこに着目していいか分かりづらいんですけど、うん、でも大阪に限らずやっぱね、あの自治体が完璧な姿ではないでしょうし、だってそもそも作られたのがものすごい昔だからね。だからそういう意味ではなんか、うん、ブラッシュアップしていくっていうことは、まあ、可能ならしてほしいんだけど、これがなかなかこうああいうふうな選挙を経なきゃいけないとなると、いやなかなか難しいんだろうな、あの投票ねしなきゃいけないというのはなかなか難しいんだなってちょっと思ったりするけど、まあその行政をねアップデートしていくってことはなんか可能ならしていった方がいいかなってちょっと思ったりはしますよね。
なんかあれでしょ、大阪都構想が途絶えたからっつってまた吉村さんが新しく、うん、市の行政を府が委託する、市の行政を府に委託するみたいな、あの、うん、仕組みを考えようって言い出したんでしょまたお前ついこの間住民投票やったばかりで、ま、もうそれかよみたいな感じのことをまたやってるっていうね、すごいですね、ゾンビですね。
まあだからね、何が本質なのかということと、あとやっぱ細かいさらに具体的なことが課題だからさ、なんかこう、
うん、
まあ、あいつのやることは嫌だっていうのももちろんあるから、あのなんとなく信頼を受けないっていうのもあるし、あのもちろん立場によっていろいろ意見はあると思うんですけど、うん、まあ一応俺は吉本さん一応いい方向にしたいというふうに信じたいという気持ちがあるから、
うん、
まあ知らないよ実際はね、でディティールでは考えなきゃいけないんだけど、まあ、一応その視点に立つとあんまりすぐねポカポカ叩いちゃうのもかわいそうかなっていう気もしますけどね。では個人的に気になったニュース、今ねジョン・マケインさんの敗北宣言の話もしましたが、他一応10個バッといきましょう。1、ゴキブリをサイボーグ化する謎技術が成功、人類の有益な虫となる。これ知ってます？
知らないです。
なんかねあのゴキブリちゃんをあの使うことによって、なんかこういろんなもののインターフェースになったり、あとまあ何そのわかんないんだけど、一応なんかその写真を撮る的な使い方とか、だからサイボーグだからあのいわゆるメカじゃないんですよ、うん、あの本当の、
うんうん、人造人間的なね、
そうそう、ゴキブリちゃん、
人造ゴキブリ、
そうそう、こうなんか刺激を与えるとこう動くみたいな、そういうことができるみたいなことで、
うんうん、
これはなんかゴキブリをそう仲間にするっていう、でもなんかゴキブリじゃないといけないんだって、他のやっぱり昆虫ではちょっとやっぱり良くなくてゴキブリが一番いいみたいな話を、なんか筑波大学
テラフォーマーズでゴキブリ最強でしたからね。
いやーね、だからちょっとすごい、なんかでもね一番長生きしてる生き物ですからね、ちょっとすげえニュースだなと思って、ちょっと1位に、これは世間話できそうな気がしますよね。
マジっすか、いきなり食卓でゴキブリを細胞化
する話できる、食卓で話しなくてもいいですけどね。そして2つ目がジョン・マケインさんの敗北宣言ですね。3つ目、ミャンマーの総選挙、というか11月8日です、今日ですね、投開票ということで、アウン・サン・スー・チーさんの与党が過半数獲得で、単独政権維持が焦点ということなんですけど、これ知ってます？なんとなく、
まあ、アウン・サン・スー・チーさんぐらい知ってますけどね。なんかあと軍事政権との対立みたいなのは、
そうそうそう、うん、でなんかそのすごくこう多民族国家なんだってミャンマーって、
うんうんうん、
だから、まあ、アウン・サン・スー・チーさんにはものすごくみんな期待をして、で圧倒的な得票で勝ったんですけど前回は、だけど、うん、やっぱその小さな、民族の要望をなかなか答えられなかったり、あとまあその彼女だけがやってるわけじゃないから、やっぱ軍事政軍隊系のその票というのがなんか、票というか議席かがなんか固定的にあるんだって、
うん、
だからそいつらの言う、そいつらに言うことを聞かせるのがめちゃくちゃ難しいらしくて、なんかなかなか思い通りにいかないところから彼女を今まで支援してきた人がちょっと離れちゃうみたいなこととかもあったらしくて、
うんうんうん、
だからなかなかこうね、あの一般的には頑張ってる人っていうイメージはありますけど、でも現実的にはまあ、ね、これはねじれというよりかはその軍事政権下 その名残があって、そういう人たちを守っているっていう状況があるせいもあるんですけど、なかなかうまくいかなくて、選挙もなかなか大変な状況であるっていうふうなことがちょっとニュースでやってましたね、
うん、
そう、まあ、いろんな形の悩みがね、国ごとにあるんだなという話ですね。そしてちょっとこれも難しい話ですが、核廃絶決議問われる整合性、核禁止条約に賛同しない日本、
うん、
これ難しいんですけどご存知ですかこれ。
え、ここの種ラジでも何回か話してますよ、ポンさん。
話してはいるんですけどね、日本が提出した核兵器廃絶決議、これ決議ってやつなんですね、うん、まあでこれが、144カ国の賛成で採択されたんですけど、なんか最近のニュースで核兵器禁止条約っていうものが批准されたっていうね、うんうん、50カ国集まってっていう話があって、でこの核兵器廃絶決議と核兵器禁止条約って別なんだって、
うんうんうん、
で日本は禁止条約の方は入ってないわけですよ、
うん、
でなんで入んないんだってみんな違和感があるわけなんですけど、この禁止条約に賛同していて今回この廃絶決議に対して俺ちょっとこれは乗れないなっていうふうな国とか、あとはなんならその廃絶決議の中身がちょっと後退してるっていうふうな意見もあって、これちょっと良くないんじゃないのみたいな話で、前回よりも数が減ったりしてるんですって。賛成が昨年から23カ国減ったっていうふうに朝日新聞の記事で載ってますけどね、うん、いやだからなんかこうこういうものって一概に頑張ってるからいいとかそういうふうなことではなくて、細かな政治的駆け引きみたいなのがあったりするのかなとか、 まあ、あと NPO の人の、ね、解説なんかもあったからまたそれも聞いていただければと思いますけど、なんかこういうふうなことが、ね、シンプルにそういうことを運動を進めていった方がいいって思いたいんですけど、なかなかこう立場とかね、そのあと実効性のない決議を掲げることでなんかこう日本としてはまあ頑張ってはいるっていうポーズを取るみたいなことなのかなとか、なんかこういうことって、ね、政治の世界でありがちだけどなんか判然としない感覚よね。
なんかその核兵器が本当に廃絶されるっていう時には俺たちは生きてないからねっていうご高齢の方々が決めてるからこそこうなっちゃってる気はしますね。
そこにこう、まあ、高齢っていうこと、まあそういう面もあるのかもしれないですけどね、うん、このまあだから核兵器
なんかその温暖化の問題とかも同じで、うん、俺たちすぐ10年20年したらな死んじゃうからねっつって、下の世代がどういう状況になっても関係ないからねみたいな感じはある気がするな、こういうの。
まあまあね、まあ、ただ
スタンスとしてはなくす方向に進もうとするんだけど、うん、なんか実際にやるかどうかは次の人にお任せしますみたいな感じがなんかところどころで見えちゃう気がしますね。
まあ、リスクは今でもあるわけですけどね、これはね、なんかね、うんうん、まあ、ちょっとだからあのアマチュアなりのぼんやりとした話ではございます。さあそして5番目が、うん、任天堂スイッチがファミコンの台数販売台数を超えるということで、すごいですね。ちなみにですけど、任天堂が発売したゲーム機で一番多いのが任天堂 DS で1億5402万台だったそうですよ、
うん
からね、ファミコンを超えたっていうことでなんかあの世界で一番売れた機械になったのかなと思ったら実はそうじゃなくて、でさらに言うとなんかプレイステーション2かなんかが一番売れてるのかな、ゲーム機としては世界で数えるとね。だからなんかまあ、今回は6830万台だそうですけれど、まあ、1億台いくにはまあこの、ね、倍ぐらいいかなきゃいけないんでどうなのかなというところではありますけど、
もう値段で言ったらじゃあ PS2 圧倒的ってことですね。 DS で1万とかですもんね、1万5000とかで PS2 だと3万とか4万とか言ってましたもんね。
まあでもね、
売上数的に言うと
売上と利幅ってのはまた別ですから、なんかだいたいゲーム機ってあの赤字な、ね、ものだったりするっていうのもありますけどね、本体はね。
あ、そうか、ソフト売ってなんぼのもんじゃない
ですか。そうというのもありますが、でさらにその裏側でこういうのもありました。6番目ですけど、セガサミーゲームセンター運営から撤退、コロナ影響で子会社売却ということでですね、
うん、
まあ、セガというのがまあね、アーケードの、まあ、U としてずっといた、まあ、U と U とどうなんだ、まあでもね、いろいろこう、UFO キャッチャーとかいろいろ工夫もありつつ存在してたんですけど、一応まあ、撤退するんですけど、まあ、ただこれあの子会社に一応売却だから、まあ、セガって名前は残るとは言われてはいるんですけど、まあ、すぐにその後ねリストラの話なんかも出てきましたから、今までと同じ形になるのかっていうのはちょっと心配だなというところですよね、
うん、
ゲーセン好きなんかちょっと気になるところだよね。でゲームつながりでいけばミクシーですよ、うん、あのいつももうなくなったんじゃないかって思われるミクシーですけど、
うん、
モンスト復調で、純利益が、同年、前年同期比4倍になったということで、まだまだミクシー終わらへんでっていう。ミクシー自体もあるんでしょ。
もちろん残ってるでしょ、ね、ただ、ね、なんだっけ、ミクシーコミュニティとかなくなったんだっけ。
あ、そうなの。
足跡が、足跡はなくなったんですね。
そうね、だ普通に使ってる人もいるってことですよね。
いるのか。
はい。そして、8位、ワーケーションについてのなんか調査でね、すでに実施したは 5% 興味あるが現実的には難しいが 44%
でしょうね。
で理由としてはコストの問題と仕事と休暇をはっきり分けたい
でしょうね、
ためだとしているという、まあ確かね、読売ランドでワーケーションやりましょうってありましたけど、読売ランドでワーケーション、ね、仕事しながら言う、あのなんかこうそカップ操作みたいに乗るとかちょっと違和感あるよね。
どうしても乗りとしてはなんか急ぎの仕事があるからすぐに仕事に戻んなきゃみたいな、なんかちょっと心苦しい感じに戻りますもんね、そのワーケーション感って ね。
まあまあでもなんかね、あのいつかはそういう地平に立ちたいっていうのはね、あのだから圧倒的にやっぱり皆さん、自宅で作業してるんですよね、この
ですね、
今はね。そして、9番目ショーン・コネリーさんがお亡くなりになりました。これいつかちょっと正確な日にちは、うん、あの発表されてないらしいんですけど、まあ、90歳で亡くなったということですね、うん。まあ、
ずっと映画出てなかったですからね。
まあでもなんかあのこれすごいしょぼい話ですけど、なんかかっこいいハゲっていうねことで、
うん、
ちょっと憧れてた節もありますけど。
憧れてましたか。
まあ、でも例に出すパターンあるじゃないですか。なんか日本人のなんかハゲ感変えていこうよ的な代表者としてはね。
そうだったんですか。別に日本の方でもないですけど、そうなんですか。日本
人、いや外国の人はそうじゃないのっていうことで。日本だ
と、ね、ニコラスケージではそれ変えられない。
ニコラスケージほら嘘をつくからさ。
嘘って嘘って。
はい、そうですね。そして10番目、新語・流行語大賞が発表されて、いろいろ候補が出てます、うん。ズーム映えとかテレワークとかね、あと鬼滅の、うん、鬼滅の刃とかね、あと PCR 検
査
とか
あり
ますね。まあまあなんかね、怒ってる人もいますけど、なんかほのかな楽しい話題になりそうでいいですよね。
まあ、前提としてどうでもいいやっていうのがありますからね。そうですね。
そう、まあでもなんかほらね、こういうのをこう時系列で見ていくと、あこういうのがあの時流行ったなっていうね、記憶には。記憶をたぐるものになるのかなと思いますけどね、
うん。
さあでは枕の予定いきましょう。いろいろ予定ございます。11月8日日曜日からですね、うん、先ほどちょっとお伝えしたミャンマーの総選挙があります。あとボリビアの新政権も発足します、うん。11月9日は119番の日ですね。で、あの秋の全国火災予防運動なんかも始まるそうですよ、うん。あと換気の日とかね、
なんか近いな、
ベルリンの壁の崩壊の日、
あ、
これ1989年、まあ平成元年ですよね、
うん。
これはさすがに覚えてないでしょ。僕はテレビで見た記憶ありますよ。
ないですね、見てないですね。映像ではあったとね、よく見ますけど。
そうそうそう、なんか本当に歴史よね、これはね、うん。11月10日は、アップルがまた新製品を発表するかもしれないという。
アップル TV を、アップル TV を、
はい。アップル TV 持ってるんですか？
欲しいんです。新しいの欲しいって中古探してたんですけど、ちょっとダメだったんで、ちょっと新しいの出てくれればなと思ってます。
はい。そしてマイクロソフトが、Xbox の新、機版ね、シリーズ S というのを出すそうですよ。
なんかフォールアウト？フォールアウトかなんかの会社を買ったんですよね。はい、ベセドソーダでしたっけ？ベネソダ、
あ、はいはい、そうですね、はい。
ゲーム会社ね、だからもしかしたら
Xbox だけかもしれない。独占する形になるかもしれないところですよね、うん、マイクロソフトはね、うんうん、はい。そして11月11日は、独身の日ですね、中国。面白いね。
ああ、このめっちゃ売れる日だよね。
うんうん、中国では独身者、男性の独身者のことをツルツルの棒と言い、でその11月
11
日が棒が4本並んでるように見えることから、1990年頃から学生の間で祝われるような。
大丈夫なのかこれ。
なんかもうちょっとこれ情報欲しいんですけどね、うん。ちょっと僕コピーだけしちゃったんでね、分かりづらい。
そうですね、そもそもの、ね、全体のツルツルの棒からちょっと受け入れられない何かがありますけど、はいはい。
それから第一次世界大戦の停戦記念日も、11月11日、うん、1918年のことだそうですね。それからとね、ポッキー&プリッツの人がね、もやしの人が、チンアナゴの人が、箸の人がいっぱい、ね、ありますね。これ調べてください。
まあ棒のイメージですよね。
そうね。
独身の日はベースにやると言っても過言ではない。
11月12日は、ソニーがプレイステーション5を発売します。
来ましたか。
はい。店頭ではなんか発売記念イベントみたいにしないみたいですね、今回はね。
まあ大変になっちゃいますもんね。やっぱ密になっちゃうから。うん、でみんな騒ぐから、
う
ん。
そうですね。そして11月14日は、パリーグ、のクライマックスシリーズが行われますね。そして11月15日、うん、横田めぐみさんの拉致から43年、1977年、当時13歳の横田めぐみさんが、まあ、北朝鮮に連れ去られてから43年ということですね。
しげるさん亡くなれたの去年でしたっけ、今年か。
今年じゃないかな、
今年か、
うん。なかなか解決しない課題ですけどね。まあそんなことございましたが、うん、さあ今回はどの話題これ触れていこうか。チャレンジっていうことですからね、うん、玉をこう持って ね こだからね、大統領選も終わって一気にこうクリスマスになだれ込む時期になっていきますから、まあ、この間にちょっと頑張ってこうきちっとしたことを言っていかなきゃいけませんけど、何ややもするとね流行語大賞になっちゃいますからね、どうしましょう。
ゴキブ難しいな、今回は難しいですね、ゲームネタ多いですからね。そうですね、
ゴキブリ、ゴキブリいく、
ゴキ、いやーゴ、どれだどれだ今回
結構幅広くありますけどね、
幅広くあるからこそなんかあんま興味になってる
マジかよ。
そうっすね、やっぱでも流行語になっちゃうんじゃないですか、
うんうん、
一番無難なトークになりますよね、はい、きっとね、
はいはい、無難な人柄がね、
まあねーだ
ったもん、結構気に入ってるじゃないですか、はい、はい、ということで種ラジ種枕でございました。皆さんもね、なんか思いついたら使っていただければなと思います。ということでお相手は、そうですね、私はやっぱりゴキブリかなの話したいなと思います、ポンと
オレンジでした。
種ラジまた。